ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂の
シーサイドゾンビ。シーサイドゾンビ始まりました。ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けします。
いよいよ来ましたよ。
ええ、
ものすごい大物が来てくれました。
わお、
このゲストくいやすごいよ。
う
見てこの台本読んで
いきますよ、
うん、
今日はロックバンド、うん、ザ・キング・オールスターズで一緒に活動もしている永遠の若大将、うん、加山雄三さんとターブゾンビさんの対談の模様をお届けします。わー幸せだな。
ボカすごくない？
タブさんだね。
そうだよ、
このザ・キング・オールスターズで一緒にバンド活動されてますから、
俺のバンドメンバーの加山雄三ちゃんが来て
本人の前でも言えます。
言えない言えない、加山雄三さんですよ。来てくれましたよ。
いやー加山さん
言ってみたの、
はい、
加山さん、ちょっと最近鹿児島でラジオ始めて、
はい、
ちょっと出てくれませんかね。じゃあ全然言うよ。
いややはり
ねえ、もう楽しみです。
いやどんなお話聞けるんでしょうか。
ちょっとね、うん、取材してきたので、取材というかまあ、まあ
対談ですよね、
対談してきたので、お聞きくださいよ。ゲストゾンビ、
本日シーサイドゾンビのゲストは加山雄三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
どうも。
もう
なんかちょっとイメージ違うな今日は。
そうなんですよ。
どうしたんだ
よ。僕あの最近ラジオを始めまして。
いやそういうのは素晴らしいなと思うね。
そうなんです。
そうじゃなくてさ、かぶってるのは UFO みたいな。
あ、そうなんですよ。僕 UFO が大好きなんでね、この話もねちょっとやっていきたいんですけれども、
こんな話したら2人とも長くていくら時間あったって足んなくなるん
だ。そうですね、楽屋でもいつもこういう話ばっかりしてるんですけれども。
本当にそうなんですよね。
いや加山さんは本当にあのびっくりしたんですけど、量子力学とか、もういきなりこういう話になって申し訳ないんですけど、うん、その独学で勉強してらっしゃるんですよね。
あのね、学校の時は全然ね、もう物理なんて勉強しない、本当の勉強ってのは学校卒業してからするもんだなということに気がついて、やらなきゃいけないと思って勉強するんじゃなくて、覚えたいから知りたいから勉強したいからってやると本当に頭に入るんだよね。
あ、
だから勉強するのは俺卒業してから本気でやり始めたわけ。
あ、そうなんですね。でも僕加山さんのノートを見せてもらったことがあるんですけど、そこに相対性理論の数式とか、もうあの宇宙の物理の法則とか、そのがびっしりこう数式で書いてあるんですよ。でその2人で楽屋で一緒になった時とか、それをこう説明していただけるんですけども、それってもうその学校卒業して自分が好きで自分で勉強し始めたんですか？
その通りです。
へえ。
まあいろんなそのことを考えるという何か条件みたいなのがあってね、まずはね、重力っていうものは何で存在するのかなって、だからやっぱり4つの力っていうのが宇宙にあってから始まるわけで、そうするとね、みんなそれぞれさ、こう反発する力って持ってるんだよね。電磁気力もさ、N 極、まあ、磁石をさ、NS にやっとくっついて、NNSS にすると反発するじゃん。で同じような4つの力のうちの引力っていうのに何で反発がないんだろう、もうそこで興味を持っちゃったら、勉強して万が一その積力を発見したらばノーベル賞になるそれで夢中になって勉強したけどさ、勉強すればするほど深みにはまってどんどん分からなくなる、ということが、ね、まあ一つのね体験としてねあるんだよね。
でも宇宙全体でいうとまだ発見されてるのほんの 1% とかですもんね、その今分かってることっていうのは。まあ、だいたいその
現実の存在っていうのは 5% なんだよね。
あ、 5% だ。 そうですね。あ、ダークエネルギーとダークマターと、
そうそう、ダークエネルギーっていうのがもう 70%、あとの 25% はダークマター。
はい、そうですよね。どうして僕と加山さんがこういう会話ができるのかというとですねなんと僕と加山さん、あのバンドを一緒にやっているんですね。
そうなんですよ。
そうなんです。そのキングオールスターズという、素晴らしいロックンロールバンドをやっておりまして、今日はその音楽についても聞きたいんですけれども、うん、その加山さんその MC でよくおっしゃるのが、もともとロックバンドをやりたかった。
ロックバンド。
はい。
もう要するにロックンロールというかさ、昔はもうエルビス・プレスリーとかさ、ビル・ヘイリーとかさ、そういうののロック系がすごくあったわけで、それに憧れて俺音楽始めたわけだ。
そうなんですね。
そうなんですよ。
その時って何歳ぐらいの時なんですか。
まあ高校3年から大学1年ぐらいかね、その頃にそういうものが流行りだした、だから高校時代っていうのはカントリーにまずね、カントリーウエスタン、これはもうあのトミー・コリンズとか、ハンク・ウィリアムスとかハンク・トンプソンとかさ、そういうのに憧れて、なんとなくギター一本でドンチャンドンチャンで「Even her anymore」とか言ってやってたわけだよ、それが突然エルヴィス・プレスリーが出てきて、で「おお面白い、これはいい」、足広げてギター持って考えやる、それにもう憧れちゃって、でみんなしてバンド作ろうぜになって、エルヴィスとカントリーをやるカントリークロップスっていうバンドを作った。それ学生時代ずーっとやって、
でその学生以前っていうのはどうだったんですか。例えばそのピアノをやってらっしゃりだとか。
もう最初はもうね、本当にうちの親父がクラシックだから、お袋が演歌だから、その間で変なになってるけども、それまあクラシックはよく聞かされてたね。
あ、そうなんですか。
でピアノを弾きたくなって、小学校4年生か5年生ぐらいだったと思うんだけど、うちにあるハーフの女性が、綺麗な女性が現れてね、17歳ぐらいだったと思うんだ、その人ね、でその人がうちにオルガンしかなかったんだけど、足踏みオルガンだ、学校の教室によくあってたじゃん、
ありました
ね、あれがあったんだ、どうやっか、そしたらそれでもってバイエルの74番、それを弾いたんだね、アンプで、それ見せられちゃってさ、俺どうしてもそれ教えてくれ教えてくれって、で1時間半ぐらいでもって弾けるようになっちゃって、
すごいですね。
あなたはとってもその耳がいいわねって言われて、綺麗な女性に言われるとその気になるじゃんよ、で俺どうしてもピアノが弾きてピアノ習いたいって、で本当に小学校5年の後半かな、6年生に近い頃に、